空き家ネット富山の空き家の話。このコーナーはナゴミズム、前田プランニングオフィス、オフィス関西各社の提供でお送りいたします。今日もスタジオにはナゴミズムの川島さん、前田プランニングオフィスの前田さん、オフィス関西の西田さん、3人に来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、もう週刊誌とか、まあ、月刊誌もそうなんですけれども、
はい、
見てますと、はい、相続の問題と、はい、空き家の問題が常に出ている、はい、これに年金が加わって、
はい、
まあ、なんかずっとどの週刊誌も、はい、特集組んでるのは、はい、これからの年金をどうするかと、
はい、
それから相続の際には家は、手放した方がいいのか、
はい、
それから空き家を管理してもらったりうまく使い回した方がいいのか、はい、そんな話ばっかり出てるんですけれども、
そうですね、
何なんですかね、はい、これはみんなそれだけもう圧倒的に皆さんの心配事がそっちの方に移ってるっていうことですか、うん、
やっぱりね、大きい問題とすれば人口減なんですよ、
は
い、人口減、はい、それから富山県に住んでない、
あ、
だから富山県に住んでない家、要するに実家をどうするかですよね、
はいはい
はい、で今ね、この危険、いわゆる危険空き家という、
はいはい、
空き家対策特有措置法で市の指定になっている物件を2つ今やってるんですけど、うん、1つはね、射水市の、海魚丸パークの廃屋なんですよ、はい、完璧に。
ほう、
で取り壊しするのにもう指定受けてますんで強制執行しますって話なんですよね、
はいはい、
でそれをお金出して、それを買い手するんですけども、売ろうに売れない、あと要するに再建築ができない、道がない、道がないけど壊さなきゃいけないっていうのがあるんですよ、ですから、解体費随分お金かかります。ざっとも300万台かかります。で売れるとしてももう本当に誰が買うか、まあ、とりあえずくっつけて、まあ、売れるかどうかね、まあ、幸いにして、こう、建築基準法の中で、確認申請が、出してあったという履歴がある場合は、例外的に同じ用途のものを建てることが許可を出すかもしれないという法律があるんですよ。で、今これをね、今、道区の方と話して、まあ、これを適用受けようかなというふうに考えておりますけども。
これ、廃屋は人が住んでいた一般住宅なんですか？はい、
店舗併用住宅で、旅館で当屋があったんですよね、
は
あ、暴楼みたいなのがあったみたいです、はあ、で見る
かなり古いですね、じゃあ
かなり昭和30年代ですね、それからあと高岡でこれも危険、いわゆるこの特定空き家に認定されてるんですけども、解体費その他ものが300数十万、売れる金額が50万で、市の助成金が50万で220万マイナスっていうね、はあのがあります。
からこれいずれも持ち主は分かってる、は
い、あ、持ち主分かってます。いや、持ち主からの依頼です。
なるほど、
持ち主分からないの私できませんので、ま
あ、それはそうですね、
持ち主さん
来た、持ち主が分からないとなるともう、市だって手出しにくいですもんね、
そうですね、う
ん、
でもう一件がこれは危険空き家して受けてないんですけども、南砺市の、山際です。でざっとした話、売れる金額が、まあ、どう考えても買ってくる人いないだろうなっていう、土地が250坪で建物が70坪で片付けが100万ぐらいかかるんですよ。片付けプラス売却代金で例えば150万で、うん、まあ、売れるか売れないのかなって話ですよね。で特に今ね、今日もね、ある現場片付けやってるんですけども、片付け費用上がりまして、
はいはい、
さっきいや10万ぐらいできると思ったって言ったら、いやもう上がったから一軒家で10万以下は絶対無理ですかって LINE 送ってきて俺なんか見積もり見間違えて、俺10万かと思ってくる30万かってね、はい、
そんな高くなったの？
うん、いやいや、もともとね、もともとの金額って15万ぐらいだったものを都合よく見積もりを見てまして、
はい、
10万って読んでしまって OK って言って、あとよく見たら、30万と書いてあって、ちょっとびっくりっていうのはあったですよね。
いや確かに産業廃棄物に関して、
はい、
値段が急に倍になったっていうのは、
はい、
別に業者さんが嫌がらせをしてるわけでも何でもなく、
はい、
捨てる場所がなくなってきてるからっていうのが最大の理由だと聞いたんですけども、
でも本当に世の中はもう本当にゴミを出さないとか、
はい、
リサイクルするとか、 いうことですよね。それから空き家になりそうなお家の場合は、例えばお父さんとお母さん一人で住んでらっしゃるにしても、定期的にやっぱりきちんと片付けて、こまめに、あのゴミをお出しいただければ、たまりにたまっててないと思うんですよね。
なるほどね。
本当に片付けて100万とかって言ったら、いや申し訳ないっていうことよりも、いやそれだけかけて売れるかって話になっちまうんだよね。
大変ですね。
そうなんですよね。
でもこれからどんどんそれが増えていくわけじゃないですか。
増えますね。
で
今ね、それを前から、空き家ネット山っていうのは空き家予防やっていこうよってことで作った組織なんですけども、あの昨日ちょっとねお話してたら、それからあのドクターお医者さんなんですけどね、あの家族信託っていいですねってね言われるんですよ。で非常に勉強されてます。で生前贈与で1本やって、その後で家族信託組む予定なんですけども、あのいや家族信託で非常にいいわ、いや実はうちはあの安心空き家信託というね、あのそういうあの空き家に特化した信託もやってるんですよと。で普通はあの非常に高いんだけども、あの安心空き家信託に関しては多少お安くできますよとやってるんですよね。でお客様の方から、信託の是非って言いますか、信託がいいということをおっしゃいますし、結構ねこう NHK で放送されたりとかしてた時も問い合わせたくさん入ってますんで、これからが本当に信託増えてくるんじゃないかなっていう、一番方法とすればいい方法じゃないかなと思っております。
はい、さてそれでは、続いては西田さんは最近の状態、いかがでしょうか。
農村部の集落の中の、
はい、
多分ご実家が、お父さん亡くなって空き家になってたのを、処分しようかなということで、じゃあいくらになりますかということで、あの査定のお話が来たんですけれども。
田んぼつきながですか。
田んぼついてますでこれは多分とかご長さんなんさんで、県外とかじゃなくてちょっと離れたところにまた一軒 ご自分の家は建てられた感じなので、多分田んぼも見に行こう思ったら、
そこに来られる。なるほど、それぐらいの距離なんだ。
エリアなんですけども、じゃあその集落の中のもういわゆるその農家の母屋みたいなものが、空き家として誰か入ってくるかと言われるとなかなか難しいかなということで、じゃあ解体して家、今の家だったら2軒分ぐらい建つ敷地になるから、それでやったらどうなるかなということで、でも多分さっきの話じゃないですけど解体費用も結構かかるので、多分行ってこいぐらいになるんじゃないかなみたいなところでご提案はしてたんですけど、しばらくたってどうなりましたってご連絡した、すみません、ちょっと親戚から待ったがかかったんでちょっと待ってく
る話。それは何の待ったなんですかね。
詳しく聞けなかったんですけど、多分おもやなんでしょうね。
はあ、
要はおじさんおばさんがまだいらっしゃる感じで、まだ売るなみたいな。
お父さんのご兄弟がおられて、自分が育った場所でもあるから思い入れがあると、だから、甥っ子で本当の正当な跡継ぎではあるけれども、そこへちょっと待ってくれんかっていう話になったと。
なったようなんで、ちょっと一回ペンディングしますという。
いや、だけどこれって、以前にも何遍も聞いてますけれども、一番悪いパターンじゃないんですか。
悪いパターンなんですよね。はい。
だって、申し訳ないけど、おじさんおばさんは、思い出として言っておられるわけ で、本当にやっぱり今後のことを考えたら、ね、一回さら地にしてしまうとか、また何か別のものを建て直すとかっていう考えを持たなきゃいけないのに、建物が懐かしいってことなんでしょ、
の感じでしたね。なもんですから、また時間経つとまた余計大元になりますよってお話はしてるんですけれども、ね、それもやっぱりね、ご本人さんの決断なんで、一応状況はお伝えしますよということでお話はしてますけれども、
やっぱりね、必ず親戚から、悪い言い方すると横やりですよね。
そうですね。
入ってくるっていうのは、富山県に限らずですけれども、ある話ですわね。でも結果的にそれで空き家がどんどん増えていって、それこそ前田さんの話じゃないですけど廃屋になっていくものも出てくるわけですよね。
でその時には反対したおじさんおばさんっていないんですよ。もう
でもしかしたらいても認知症になっておられる可能性があるという。
そうなんですよ、で必ず言われるのが、いやそのもん売ったって安いやなら恨んでよかろうとか言ってね、結論先延ばし絶対ダメですよってね でそれをもう確信犯でお金かかるの分かって持ってるならばそれはいいですよと、でもあとお金ない、少しでも高く売りたい、損したくないとおっしゃってるじゃないですかっていうね話なんですよ、
あらまあ、じゃあその件はもう完全に今は止まっちゃったわけだ。
そうですね、止まってますね。 なんでまあしばらくはちょっと定期的に状況確認でご連絡取るぐらいかなとは今思ってるんですけれども、
おじさんおばさん説得しにくいですからね。
そうですね、まあ、多分ね第三者というか業者が言っても、はい、ね、なかなか
理解して聞いてもくれないでしょうねおい子さんの方で話してもらうしかないですよ ね、 ね、こんな状態をいつまでも続けてちゃいけないっていう風に思っとるまで言って、はい、言ってもらわんなんてことだ、はいはい、さあ川島さんはいかがでございますか。
はい、はい、そうですね、最近の話ですね、最近まあ、興味があって座禅会に行く機会がありまして、ちょっとまあ生前整理の話の方にちょっと関わってくるんですけど、座禅会ありまして、まあ禅宗のお寺行ってきたんですけど、で座禅してまあ何ていうかその終わりに、そこの住職さんというんですかの方に、最近断捨離とか生前整理の話、どう思われますかっていうのをまあ聞く機会あったんで聞いたら、まあ高齢の方に関しては無理しなくていいんじゃないのっていうようなことをおっしゃっておられたっていう話で、まあ、あそうですかという感じでしたね、はい、でどっちかっていうとお年寄りの方ってもう今ある生活を無理に変えるのって難しいから、はあ、そっちよりもどっちかっていうと若者の方に話していった方がいいんじゃないのっていう、自分の身の回り片付けるとしたら若者、まあそれこそ自分のような30代くらいの方とかに言っていく方がいいんじゃないんですかっていうような話聞いて、ああそうだなと思ったっていう話ですね。
でもね、例えばほらね、60いくつかの定年を機に、まあ第二の人生じゃないですけれども、考えるのに今まで持ってたものを整理してみようかなっていうことは、まあ悪いことじゃないですか、ね、
悪いことではないですけど、多分言いたいことって根詰めてまで物無理に捨てる必要はないでしょだろっていうこと
です。
そういうことです。ごめんなさい、ちょっと言い方あれですけど、はい、話そういうことだと思うんですよ。別に捨てないから別にね、よく生きれないっていうわけじゃないやろっていう話やと思うんで、まあ、そこはまあ非常に同感できたんで、はい、まあ、僕座禅好きなんで皆さんも座禅どうですかっていう話ですけど、
断捨離ってあれ仏教用語なんですか？
なんか見てたらやっぱり禅宗の方の断捨離っていう、ごめんなさい、ちょっと私も今調べてくればよかったんですけど、やっぱり
ヨガですかね、
ヨガの方ですかね、なんか禅宗の方で断捨離っていう言葉あるっていう話はなんか聞きますけどね、
まあ、断は断る、
そうですね、
それから捨は捨てる、離は離れるで、とにかくなんか 身にあるものを捨てていくようなイメージはあるし、なんかイメージ的にもなんか仏教用語でどこの仏教か分かりませんよね、確かにね、あんまり浄土真宗で聞いたことないですもんね。
浄土真宗ではないです、禅宗みたいですね、
なんか質素に生きるみたいな、
あ、そうですね、禅宗どっちかっていうとそういうあれなので、僕結構 そっち寄りの考え方かなとは思うんですけど、はい、
まあ、最小限のもんでね生きられればそれは楽に、
もう楽だろうな、
違いないですけどもね、
まあ、でもそこの住職さんも物ありすぎて困ってると思う面白いなと思いますけど
もらい物多いんじゃないかって
だと思いますね、はい、
まあ、お寺さんはいろんな寄進もありますしね、欲しくなくても置いてかれる寄進もあるかもしれませんし、
神主さんって人生があんまり続くとお供え物がたくさん来るから、こっち準備しますから使い回ししてる感じしちゃいますよって
ああ本当だ、考えてみたらね、あと、お酒とか何とかいろいろあってもね、今じゃどっかで引き取ってくれるわけじゃないですからね、
かもしくはもうこうお話してもらった方に全部
渡す、はいはい、昔は半分渡すとか普通でしたけどね、は
い、いや持って帰っても大変なんじゃないか、いや好みもあるんかなとか、これ嫌いだからとか言ってね
そう言って言うと おみきをビールで代用するってのはできないしね、なかなかね、やっぱ日本酒ですからね、いや私ウイスキー好きなんで、おみきウイスキーにしてもらえませんかって持ってったら多分怒られるでしょう難しいよね、 やっぱそうか、お寺さんでもやっぱ捨てきれないんだ。
なんかそんなことをちょっとボロッと言っておられます。
それは本音で語っておられますね。はい、さあ、それでは一旦お知らせです。